こんばんは、村田です。今日は一日雨が降っていたので、まあ11時ぐらいかなから、2時3時くらいまで配達をして、その後2時間ぐらい飯食ったりして、また17時半から、ついさっきまで配達をしていました。今回の、雨の日のインセンティブが、1件あたり平均して300から350円ぐらいついていたので、まあ、高めでしたね。普通に配達、最低の距離で配達をして、基本的に支払われる料金がだいたい最近320円ぐらいなんで、それとだから単純に2倍ぐらいになったっていう。で、まあ、なんていうか、ひどい時は100円しかつかないとかっていうこととかも全然あったりしたので、まあいい方でした。なので、まあ、20件ぐらい やったって感じです。で、昨日話したのがやる気の話、やる気問題について話したんだけど、その前、その更新再開する前の頃に、なんだっけな、あ、そうそう、行為の意図の話をしました。それはその、ま、後と手前によって行為の意図っていうのができてくるんじゃないかみたいな話だったんだけど、そので、昨日のやる気の話とその話が同系性があるっていうことに気がついたので、そういう話をします。やる気、なんだろうな、行為の意図が問われるときは、なんかその行動が何か問題を起こしたときとかに、なんでそんなことしたんだよとか、自分ってなんでそんなことしちゃったんだろうとかっていう、で問題がなければそもそも意図とか問われないみたいなことを話したんだけど、やる気も結構似てるなと思って、その要するに、例えば会社で期待されている生産性みたいなものを出せない人がいた時に、やる気お前ないじゃんとか、やる気はないからお前はそういう感じなんだよとかって言うみたいな。で、まあ、逆パターンとして、やる気ありすぎる人もその足並みを乱すから、やる気ありすぎじゃんとかっていうことになる。で、だからみんなと同じくらい期待されていることをやってると、別にやる気ってことは問題にならない、それぐらい普通にやるよねみたいな、っていう意味で構造的に似たところがあるなって思った。だから、なんか問題が起きた時に初めて、その過去に遡ってその意味が何だったのかが問われるような構造で、まあ、それ言い換えると、その行動とか状態っていうのが、なんか予測から外れてるように見える時にそうなるんじゃないかっていう。つまり、だから普通会社員でこうやって働いてって、で同僚も大体みんなこれぐらいやってますみたいなっていう時に、そこから外れてるくらいしか生産しない、あるいは過剰に生産するっていう人がいた時に、それは予測から外れてか確率的な外れ値だから、じゃあやる気に問題があるではみたいな。で、だからなんていうんだろう、でそれを、まあ、引っかかりと一旦呼ぶことにします。だから他者の行動の意図が気になった時も、それはだからなんでそのことするんだろうっていう引っかかりであるし、だからやる気がない人も、なんでこの人こんな仕事しないんだろうみたいな、引っかかってるわけですよねっていう。だから引っかかりがまずあり、そこからそれに対する説明としてやる気とか意図とかってことが出てくるっていうメカニズム で一旦説明することに したいです。でなんでそうすると何がいいかっていうと、まあ、これずっとここ何ヶ月か考えてたことの一つなんですが、何か物事に対して解釈をすることをどうやったら、正当化できるかっていうことを考えていたんですよ。どっから話したいかな。例えば、まあ、さっきから言ってるその相手の何か行動に対してこうとか言ってることに対して相手がはこういう目論見があってそういうことやってんじゃないかとかっていう勘繰り的なこととかって、まあ、よくあの SNS とかでもお前はこう思ってるからこうしてんじゃないのみたいなあの言いがかりみたいなこともあるし実際当たってることもあるかもしれないんだけど、とにかくそういう相手の真意を加工するようなことがまず事実としてあり、でそれはなんだろうな、良い時もあれば悪い時もあるとは思うんだけど、でそれとあともう一個それ、その引っかかりからの後付けの説明っていうことが、使える適用できるものとして、作品の読解であったり解釈にもそれは使えるフレームなんじゃないかということを思っていて、つまりそうだな、数日前に何か何でも言語化すればいいというものでもないみたいな、言語化に対する逆張りのツイートが何かバズっていて、でそれを見た時に、いや自分も別に何でも言語化すればいいとも悪いとも何とも思ってないんですが、あえてその逆張りに対して逆張りをしようって考えたらどういうことができるかなって思って、でその時に、引っかかりがある時には、解釈して言語化することは正当化されるのではないかという気がしたんですね。で、ただこうやって言うと、僕がかつてその行為の意図の回で言っていたその何も考えてない時もあるじゃんっていうことと、矛盾してるように聞こえると思うんですね。でじゃあどうやってそれを調停するかっていうところなんですけど、でこれは僕もなんだろう、別に結論が出てるわけではなくて一旦思ってることとして言うのは、まず、作品っていうものに対してはそれは比較的解釈をして良いんじゃないかっていうこと。だから逆に言うと、あの人っていうのは作品ではないっていう立場を取るなら、人に対してそこまで過剰に解釈をすることは、別にしなくていいじゃんっていう意味で、矛盾が調停できるのではという気がします。ただ、今の話をするとじゃあ、作品って何なのっていうことにもなる。でこれはあの例えば何でもいいんだけど、何かの作品の、批評的な意味でそのテクスト論的読解と、自伝的読解だっけの対立とも関係がある話だと思うんですけど、あまりその辺のことで詳しくないので何も言うことが今はできないんですがとにかくそうだな、だからじゃあ例えば作品っていうのがあって、なんかこう読んでるとするじゃないですか。で読んでいて、この文章からこの文章に行く意味が分かんないとか、なんでそうなるのってなったら、人はそこで解釈が必要になって解釈する。でそれはなんか構造としてはその自分の身の回りの人の振る舞いに対して、なんでこの人そんなことするんだろうって思って、その意図が気になったり、こいつやる気ねえじゃんって言ったりするのと同型なこととして言えて、でその間に作品と作品以外っていう垣根を作ることで、全てを解釈するというその解釈の全面化みたいなことは避けられるし、一方で解釈することの正当性も、担保できるんじゃないかって思いました。というかその自分がこのポッドキャストでしている抽象的な話が なんかこういう形で全部なんか同じ構造のこと、つまりその何か問題が起きて、それがそれにより過去を遡って意味付けしなければならないみたいなことっていう構造がなんか繰り返されていることとかもなんか全部が一緒になっていて、あのすごく気持ち悪かったので一旦あの言語化してみましたという回です。自分の頭の中でもすごくまだなんだろうな、ちゃんと構造化されつつあるんだけど、それの何が嬉しいかとか、なんかそういう文脈みたいなのが全然まあ載せられてないので、すごく混乱した語りになっていたような気がするんですが、なんかその昨日撮ったやつがこの前撮ったやつとなんかほぼ同じだなってことで気づいて気持ち悪かったんで一旦喋りました。で、あともう一個気になってるのが、問題が起きてから、てか問題が起きなければ、気にならなかったことが問題が起きたことによって気になるみたいな構造ってすごいいろんなところにあると思うんですが、なんかそういうのって名前とかあるんですかねっていうことが知りたいんだけど、どうやって調べたらいいかまだあんまちゃんと分かってない。なんか僕の薄ぼんやりとした記憶ではラカンが、主体の生成みたいな話をしてる時にこういう構造があったような気がするんだけど、なんか今からまたラカンをあの見るのはちょっと今忙しくてできないので、また今度やろうかなと思います。それでは以上です。